77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は5月5日金曜日ですよ。5月5日ねえ、子供の日ですね。子供のリスナーさんね、聞いてますかね。以前ね、小学生のね、リスナーさんからね、お母さん経由でメッセージをいただいたりとかね、したこともあったんですけどね、なかなかね、まあこの時間ね、子供さんでね、ナヤラジオ聞いてる人ってね、あんまりいないんじゃないかなと思うんですけどね、ね、子供の日だからね、ちょっと子供のね、日みたいな感じでね、やりたいななんて思うんですけど、まあね、まあ私の方なんですけどね、まあ個人的なお話なんですけど、ね、私はね、もう子供がね、ね、男の子、ね、子供の日を、ね、初節句をね、しようかな、みたいな感じでね、してたのが2020年のね、5月5日だったんですけど、ちょうどその時ね、新型コロナウイルス感染症がね、もう結構拡大してたところだったので、ね、なんかこう、家族で集まったりするのをやめようか、みたいな感じでね、延期してたんですよ。はい。で、延期したりしてね、まあ、次の年もね、まあ、ちょっとね、忙しかったりしてね、延期したりして。でね、2023年ね、まあ、今年になっちゃったんですけど、そしたらね、今年のね、初めにね、さらにね、男の子がね、こう一人、我が家増えたんで、延期してる間にね、今日ね、二人分のね、初節句をね、しなければいけないって、ね、することになったっていうね、まあ、そんな感じになりました。まあ、ナヤラジオもね、こう、子供の日らしくでやっていきたいななんて思うんですけど、過去にもね、そういうことをやったことがありました。キッズナヤラジオ、始まるよー！ケージお兄さんです。こんばんはーなんてね、やったことがあったんですよ。ちょっとね、無理がありました。テンションね、無理がありましたしね。ね、そんな感じでね、まあ、子供の日だからってね、こう、無理にね、なんか、子供、ね、バージョンでやるの大変だななんてね、思ってました。はい。まあでもね、せっかくの子供の日、ね、今年どうしようかななんて思ったんですよ。はい。で、まあね、無理にね、こう、子供テンションでやるのはね、こう、私的にもね、結構無理があってね、最後まで続かなかったので、なので、今年はね、ちょっと違う感じでね、子育てママパパからね、質問をいただくっていうね、まあそういうテイストでね、そういうね、スタイルでね、やってみたいなと思って、そしてね、質問を募ってみたわけです。はい。今回ね、協力していただいたのが、長崎県の子育て情報をね、インスタでバンバン発信しているっていうね、まあそういうね、まあ基本的にはママで集まってるグループ、ママグループのね、インスタのね、インフルエンサー集団がいるわけなんですよ。はい。それがね、長崎ベイビーキッズラバーズっていうね、ね、長崎ベイビーキッズラバーズね、結構ね、小さい子供さんとかがね、もう赤ちゃんとかね、赤ちゃん連れとかでもね、役に立つ情報がね、こう満載のね、このインスタのね、こうインフルエンサー集団なんですけどね、まあそのね、すごい人たちとね、協力していただいて、子育て中のね、まあ主にママからね、たくさん質問をいただきました。まあ今日はね、子供の日なので、もうね、いただいた質問にね、答えていきたい。ね。もちろんね、その中にはね、子供さんのね、こう素朴なね、疑問があったりとか、あと子育て中にね、ふと湧いたね、野菜果物へのね、疑問、質問みたいなね、そういうのがあるのでね、それにね、答えていきたいと思います。ただね、なんかね、結構、たくさん質問いただいたんですよ。はい。たくさんいただいたので、なので、丁寧に答えていったら、ちょっとね、今日、一回では終わらないかもしれないです。はい、終わらないかも。なので、もしもね、終わらなかったら、ね、もうね、駆け足でね、ご紹介するのもね、悪いですし、ね、ね、聞いてる皆さんもね、せっかく聞いていただいてると思うので、なので、終わらなかったら来週に、また、引き継ぎます。はい。来週に引き継いでね、前編後編みたいな感じでね、やっていきたいと思います。来週は子供の日じゃないですけど、ね。ね、子供はね、大切ですからね。毎日子供の日でもいいと思います。ね。子育てしてると結構毎日子供の日ですよね。 うん、うちもそうなんですけどね、もう子供を喜ばせるためのこう一日みたいな、ね、感じに、ね、なりますもんね。ね、にっこりしてもらおうかってね、笑顔になってもらいたいってね、思いながらね、やるので、なのでね、そんなね、まあ私と同じようなね、子育て中の、パパママたちね、ナヤラジオも応援しますということでね、どんな風に応援したらいいんだろう、はい、疑問にお答えしますみたいな、そういう感じでね、やっていきたいと思います。はい、というわけでね、長崎ベイビーキッズラバーズとコラボ企画ということでね、始まります。今日はですね、特集ベイビーキッズナヤラジオスタートです。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、ベイビーキッズナヤラジオですよ。今日は今までもね、いろんなスタイルのナヤラジオね、やってきましたけど ね年に1回くらいはね、その子供さん向けね、やりたいです。はい、というわけでね、ちょっと前置きね、長くなっちゃいましたけどね、早速ね、質問ね、お寄せいただいた質問にお答えしたいと思います。はい、最初にお答えするのはですね、最初の質問はですね、ラジオネーム C さん、はい、C さんの質問ですね。はい、私の質問です。これ C さんね、いくつもあります。一つ目の質問からいきますね。一つ目の質問、美味しい新鮮とかの野菜や果物の見分け方を一個一個は覚えられないタイプだから、基本的にどんなことに気をつけて野菜や果物は買い物したらいいか知りたいです。はい、質問ありがとうございます。はい、1個目の質問ね、お答えしたいと思います。はい、確かにね、なんか新鮮な野菜の見分け方みたいなね、そういうのありますよね。ね、もうほんとね、いろいろあってね、まあまあ野菜のね、こう切り口を見ましょうねとかね、もう確かにね、本当にいろいろあるんですよ。あー、これね、大雑把に一個一個ね、覚えていく必要があんまりないんじゃないかなみたいに思うんですよね。はい、まあというのはね、何でしょう、こうスーパーでね、こう私働いてたんですけど、こう並んでいるものにね、新しいのと古いのが隣同士で並んでるってことが基本ありえないので、なのでね、この C さんがおっしゃるようにね、こう一個一個のね、見分け方とかをね、こう覚えられないというのはね、別にね、全然覚えられなくてもね、全然大丈夫です。はい、さっき言ったみたいでね、切り口が新鮮とかね、そういうのもね、まあ確かにね、よく言われてるんですけど、例えばブロッコリーのね、こう切った断面とかを見てね、みずみずしいなとか、ああいうのをね、こう見る人もいるんですけど、ね、もうね、切ってね、もう箱に詰めてね、もう次の日くらいにはね、もう切り口の断面はね、もう結構乾いちゃうんですよ。まあ別にそれ全然大丈夫なんですけど、なのであそこのね、ブロッコリーの断面とかね、アスパラガスの断面とか見てね、判断するのはね、非常に難しいです。で、あとお店に並べるときにね、並べる直前にね、そこの部分をこう切って並べたりもしてたりするので、あそこでね、新鮮さとかを見ることがかなり難しいです。じゃあね、何で見分けるかって、大雑把ね、一個一個覚えられないので、なんかね、基本的にはこう大雑把に何を気をつけたらいいのっていう質問なんですけど、これはね、本当にね、こう大きな括りで言うとね、水分なので、野菜ってね、こう水分がね、こうどんどん失われていって、新鮮さが失われていくので、なのでね、見た感じね、あとこう持った感じでね、張りがある、ね、水分があるんだなっていうのが基本的に新しいかなって思います。はい、新鮮さ、美味しさだったらそれかなと思います。はい、なのでね、まあみずみずしいかどうかっていうのでね、こう全体的にみずみずしいかどうかっていうのが、まあ、一番覚えやすい基準かなと思います。はい、まあ、なんですけど、なんかね、全体のね、みずみずしさみたいなのをなんかすごく調べたいのかどうか知らないですけど、なんでしょう、もう袋とかに入ってない野菜をね、こうめっちゃ触る人とかもいるんですよ。はい、でめっちゃ触るとね、こう次に来た人があんまりみずみずしくない野菜をね、買わなければいけなくなるので、なのでね、こうね、もうみずみずしさにね、熱心になるあまりね、こうなんか厳密に調べようとかまではしない方がいいかなと思います。はい、なのでこうパッと見みずみずしいとか、そういうのがいいかなと思います。で、あとね、まあ買う時にね、まあ、どういうものを買ったらいいのかなという、これもものすごく大雑把な答え方になるんですけど、はい、もうこれはね、スーパーのね、野菜売り場でね、何でしょう、一番ね、広い売り場面積を持ってるのを買うのが大体お得です。はい、一番広い売り場面積を持ってるのはね、一番ね、その季節でね、値段がね、一番安くなってる時でね、で一番ね、その季節にね、適したものを 広く売るので、なのでね、それをねこう買うのが一番いいので、まあ、本当にね目に留まりやすいものをね、こうあこれいいなって買うのがねいいと思います。その方が商品の回転率もいいものが多いので、なのでねこうなんでしょう、まあ、売り場面積をねこう広く取ってるね、そういうのをね、買ってで季節の野菜を楽しむっていうのがいいんじゃないかなと思います。はいね、まあこういうね答えでねよかったでしょうかね。ラジオネーム C さんね、質問ありがとうございます。はい、でね C さんね、いくつもね質問いただいてるんです、ありがとうございます。続いての質問です。巷でよく言う何々は実は間違いとか、学校で教えてもらえない野菜や果物の秘密とか、そういうのがあったら教えてください。はい、質問ありがとうございます。はい、2つ目のね質問ねお答えしたいと思います。巷でよく言う丸々は実は間違いってね、まあいろいろありはするんですよね。なんだろう、ある一つはね、なんかなんだろう、何でも生で食べるのがいいとかいうやつですね。はい、何でも生で食べるのがいいっていうのね、まあ確かにね生野菜とかねすごい美味しいですしね、全然いいんですけどね、ものによってはね、なんか生だとあんまりたくさん食べられないよとかいうものがあったりもしますし、あとね、そうですね、まああと何でしょう、生だとねこう消化しにくいものとかもあったりするんですよ。はい、なんかよくすごく甘いトウモロコシとかをなんかな、ね、生でかじってみて、なんかこう、わこれ生で美味しい、これはいいトウモロコシなんだみたいな感じでねああいうのね結構なんかメディアとかでやったりしますけど、まあメディア的にはねああやってねこう生でも美味しいとかいうのがね売りになるんでしょうけど、でもねトウモロコシもね大体どんなトウモロコシも新鮮だったら生でもね甘いですし、あとね農家の人もねこうかじってみてね、うん今年は甘いとかねやったりしますけどね、あれをね一本ねむしゃむしゃむしゃって美味しくね生のままバリバリ食べたりすることはね多分あんまりないですね。なぜならね消化しにくいからですね。はい、あとはね小松菜もね、小松菜なんかもねあんまり取りすぎない方がいい栄養素とかね、そういったものをね生でスムージーで毎日大量にごくごく飲んでるとね、なんか取りすぎなくていい、ね、週3とかをねこう取りすぎてしまうので、なのでね一回茹でた方がいいかなっていうのもあります。はい、まあたまにね飲む分にはいいかもしれませんけどね、まあ、そういう意味でね、よく言われてるけどちょっと違うよっていうやつでね思い浮かぶのがね何でも生で食べるのがいいってやつですね。はい、もうね無理にね生で食べなくてもね、もう年にねスープにしてねたくさん食べたりとかね、そういう風にしてる方がね、ね炒めてね美味しく食べるとかね、まあねそれに適した調理方法で食べるのが、ね、適した調理法、好きな調理方法で食べるのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、でまあ、あとねよく言われてるけど実は間違いっていうのでね、これすっごいみんなから驚かれるっていうかね、まあ、すごい代表、自分の中で代表的なんじゃないかなと思うのがね、有機野菜は安心安全ってやつですね。はい、ねあれね、まあ、有機野菜は安心安全なんですよ。有機野菜ね、普通に作られてる基準を守って作られてる有機野菜は安心安全なんですけど、そうじゃない野菜、そうじゃない普通にねスーパーで売られてる野菜、あれはねあれと有機野菜のね、の安心安全の面での優劣をつけるっていうことがね、そもそもできないです。はい、栽培方法確かに違いますね。ですけど、なんかこっちの方が安全なんですとか、安全面でね、優劣をつけることができないので、なのでまあ、なんだろう、個人の趣味嗜好でね、有機野菜を好んで買って食べますとか、そういうのね全然いいと思うんですけど、そっちが安全なんですとか、そういうのがね本当に全く関係ない。はい、っていうのがね、巷で言われてるけど実は違いますっていうやつの割と代表的なやつです。はい、まあ、確かにね有機野菜をね扱う業者さんとかね、まあ、一部の農家の人とかねは、ね有機だから安心安全なんですとかいう、そういう売り方をねするところが結構あるので、なのでまあそういうのがねもう結構一人歩きしてしまったっていうね、そういうパターンあると思います。はい、なんですけど最近のね有機野菜のね関係者の人ね、なんかあんまりね自分のところは安全で他は安全じゃないとか、そういう言い方で売るのは良くないよねっていうね、こうね 他社をねディスってもしょうがないよねっていうね、そういう考えでねやってる人結構増えてきてるので、なのでまあ、うちは有機だけど別にどっちが安全とかじゃないですよとかね、そういうふうに言う業者さん農家増えてきました。はい、まあ、なのでそれですね、まあ、有機だから安心安全、そうじゃないものより安心とかそういうのじゃないよっていうことですね。はい、まあ、ちなみにねこれね農林水産省もウェブサイトでちゃんとはっきりそう言ってます。はい、有機栽培というのはねやっぱりね技術革新のためにすごい大事なものではありますけど、っていう前提はあると思うんです、っていう前提はあるんですけど、安全とかそういう安全を担保するという意味ではありませんみたいな感じではっきり言ってるので、なのでね私が勝手にね個人的にそう思ってるってわけでもないです。はい、まあね、もちろんね有機野菜ね、美味しいよっていう、まあ、これうちも安全だよっていう、そういうやってね、情報発信するのはね全然いいと思うんですけどね、いいと思うんですけどね、よそが危険みたいな感じで言ったらね内容嘘になっちゃいますしね。はい、なのでねそういうね言い方はねナイラジオではしたくないかなってそんな風に思います。はい、はい、でね質問にね、学校では教えてもらえない野菜や果物の秘密って何だろうという、何ですかというねこれ質問なんですけど、学校で教えない野菜果物の秘密っていっぱいあるんですよね。いっぱいあります、いっぱいあるな。 何かな、だって学校ってなんかね野菜果物のことばっかりやってるわけじゃないじゃないですかね。ねなんでね教わらないことはね当然ねいっぱいあるんですけど、なんかまあありがちなものかなとかいうのはね、子供たちがね描く絵ね、子供たちってお絵描きするじゃないですかね、お絵描きするあれで、その本物っていうかねこう生えてるね野菜とか果物知ってるのと知らないので描く絵が違うのがねあるんですよ。それがね顕著に現れるのがねイチゴなんですよね。はい、こう皆さんねイチゴの絵とかね描いたことありますか？なんかイラストとかでイチゴねこう多分赤くてね丸いのを描くと思いますね。でこう上にねヘタを描くと思うんですね。頭の中でちょっと描いてみてください。そのヘタね、緑の、ね、葉っぱみたいなのありますよね。あれねどっち向いてますか？はい、あれね何でしょう、こうイチゴの方にねこう下向きというかね、イチゴにこうぺったりくっついてる感じでね葉っぱをねヘタを描くのはね、あれはね間違いではないんですけど、あれはね収穫してからね結構時間が経ったね鮮度が失われたイチゴの絵なんですよあれ。はい、イチゴね生えてる時はねイチゴのヘタはね反り返ってねもう何でしょう、逆立ってるみたいな感じになってるんです。はい、でなんかね子供が描く絵、まあ大人が描く絵もそうなんですけど、大体ね鮮度が失われたねイチゴのヘタの絵、イチゴのヘタの形をしてるので、なんかねこう鮮度のいいイチゴをねしょっちゅう見ている人からしたらなんかねこうなんか古いイチゴかのように思えてしまうと思います。はい、ね、そうなんですよ、もう生えてるイチゴね、イチゴ狩りに行った人とかだったら多分わかると思いますね、イチゴのねヘタって反り返ってますよね。はい、ああいうあたりがね何だろう、その学校で子供たちが描く絵と違うところかななんてもね思いますね。はい、それが一番大きいかな。でね、まあこれもね大雑把な回答になるんですけど、学校でね野菜果物って言ったらまあ当然ね理科の時間にいろいろ教えるじゃないですか。あれねすごく本当ね大事でね、農業の場面でも小学校中学校、まあ、高校もそうですね、で教わる理科のね、授業って本当に大事なんですよ。はい、本当にね応用が効くような感じでね大事なものばかりね。なのでね学校でね理科を教えてくれてる先生どうもありがとうございます。そしてね社会もね、もうそうなんですけどね、学校で教えてくれないといえばね結構ね社会のね歴史のね時間とかにねいろんなね国の歴史が紹介されるってね教わると思うんですけど、結構ねあれのね歴史の裏にね植物がいました、野菜果物がありましたっていうね、そういうね歴史上の出来事非常に多いです。南北戦争の陰にあるね、綿花とかね、はい、あとはね大航海時代をね動かしたジャガイモとかね、はい、 そういうのがねもう本当に多いので、なんかね歴史のね大きな出来事の裏にね野菜果物やねそういう農産物がいてね、農産物がね人間の歴史をね動かしてるっていうのがね非常に多いと思います。はい、これね全部言ったらねナエラジオが何個か必要になるので、ね、このぐらいにしておきます。はい、というわけでねラジオネーム C さん、この回答でよろしいでしょうか。はい、という方ね、ありがとうございます。はい、でね、ラジオネーム C さんも最後の質問です。はい、ね、最後の質問です。せっかく長崎に住んでいるんだったらこの野菜や果物は味わえとかこの時期に楽しめみたいなものとかありますか、ということでね、はい、ありがとうございます。はい、ね、いっぱいあるんですよ長崎。はい、長崎はね全国1位っていうね農産物がねあんまりなくてね琵琶くらいしかないんですよ。はい、なんですけど結構ね長崎県内でいろんなものをこう作ろうっていう戦略が昔からあったのか知らないですけど品目が多いです。なのでね長崎県内ね小規模農家がね結構多いんですけど、まあでもね品目が多いのでいろいろなね美味しいものがね揃いやすいです。で本当にたくさんあって、まあ野菜果物ねいいんですけど、野菜で言ったらね長崎のね新じゃががね、おすすめです。はい、ね、よくね長崎県はじゃがいもの生産量全国2位なんですよなみたいな感じで、ね、言ったりしますけどね。はい、それね確かに間違いじゃないんです。でもね1位のね北海道にね19倍くらいの差をつけられてるんですよ。はい、さすがに北海道にはかなわないんです。はい、でね2位が長崎でね3位のね鹿児島県とねあんまりね生産量変わらないんですよ。はい、なんでねなんか生産量2位ですってねこう自慢げに言ってもねなんか1位と差がありまくりだなって、さすが北海道にはかなわないななんてね思ったりするんですけど、でもね、北海道にね負けてないところはね春先に出てくるね新じゃがなんですよ。はい、これねこの時期ね北海道ないからですね。はい、なのでね、それはね長崎がね北海道に勝ってるところです。はい、その春のね、その時期のじゃがいもね、まあ、今もねこうまだその時期の名残みたいなのあるので、ね、まだ間に合いますね。じゃがいもねぜひ楽しんでください。はい、でもね新じゃがはねホクホク感じゃなくてね香りがね特徴なのでね、なんでね適してる適してないという料理方法あります。はい、まあ、例えばねまあこれ好みの問題なんであれなんですけど、肉じゃがとかにしてもねあんまり味しみないです。はい、でもね香りをね楽しみたいので、まあ、例えばね、まあ、焼きじゃがとかね、あとはねまあか、本当ね身近なところで言ったら味噌汁とかね、はい、ああいうねシンプルな食べ方がねおすすめです。はい、で野菜はそんな感じ で次果物ですね。果物はね個人的にはね私の周りにいちご農家がすごく多いので、いちごをねぜひね味わっていただきたいです。はい、で長崎県ねいちご結構頑張ってて、まあ、これもね生産量でね全国上位にいるっていうわけじゃないんですけど、でもね長崎県のね島原半島にある JA 島原雲仙、はい、ってところがあるんですね。まあ、そこのねいちご選果場はね西日本で最大級だったりとかするので、なので結構力入れてます。で、まあ、なんでね紹介したかと言いますと、ちょうどね今くらいからね何でしょう値段もすごく下がってきてるんですよ。はい、味はね味がいいのはねもうちょっと寒い時の方がねこう糖度とかも高くてね美味しいんですけど、今くらいがね安くなってきてるのでたくさん食べられます。はい、でいちご狩りとかもね出てきてるので、まあ、せっかくね長崎にいるんだからっていうのだったらね、いちごを楽しんでみるのがねいいかなと思います。はいね、まあ長崎だったら琵琶とかね言われるかもしれないですけど、まあ琵琶もねまあ確かにいいですけど、今年あんまりならないのかな、なんかそんな感じもするのでね。はい、なんでね、琵琶はまた来年以降にね期待したいですね。はい、そんな感じです。はい、というわけでね、はい、ラジオネーム C さんのね質問にね、もう続けて全部お答えしましたということでね、 C さんどうもありがとうございます。はい、で次ね、次ご紹介したいと思います。はい、次の質問はですね、はい、これは子供さんからですね、はい、ママ経由で送ってくれたんですけど、はいはい、次の質問、5歳の朝日くんからです。はい、朝日くん質問ありがとうね。はい、はい、ね質問はね、どうしてメロンには網網模様がついてるのっていう質問です。はい、ありがとうございます。これはね もうこれ私自信を持ってねお答えできますよ。はい、私ねもうメロンはねもう何回か作ったんですよ。はい、メロンね、あの網模様ありますよね。はい、あれはね、傷口からね染み出たね、あの何でしょう、樹液のようなものです。はい、傷跡です。はい、傷跡。なんで傷跡なのかっていうと、メロンをね育てたらね分かるんですよ。メロンね、あの実がついてからねどんどん大きくなるんですけど、ずっとねつるんとしてるんです。網模様全然ついてないんですよ。はい、で全然ついてないんですけど、あのねもう大きくなって、でねもう形がね、もう大きさがねもう完成に近づいてたぐらいの時にひび割れるんですよ。それも尋常じゃなくひび割れるんですよ。もう全体的にバキバキひびが入ってね、でねそこからね、あの中のねこう樹液みたいなのが出て、あの傷跡が固まっていくんです。人間で言ったらかさぶたみたいな感じです。はい、でそんな感じになって、あの網模様ができるんですよ。はい、これどうしてねそんな風にね割れるかというと、あの身の成長、あの外側の成長とよりもね中の成長の方が早くなって、あの外のねの成長が追いつかなくてねひび割れちゃうっていうね、そういう感じなんです。だからね、まあ、美味しさの証拠みたいな感じでね、もう言ってもいいと思うんですけど、そんな感じでねひび割れて、そういう風になります。でちなみにこのひび割れるのはね、もう一斉にね1日か2日ぐらいでねひび割れるんでね、その日にメロンにねあの傷をつけたりすると、その傷の通りのメロンの網ができます。はい、なんかね誰かがね、あのそうやって傷をつけて、わざわざこうつけてからメロンの網作るっていう風にね思ってる人もいるみたいなんですけど、そういうわけではなくて、わざわざ傷をつけなくても勝手にバキバキにひび割れて、であの網模様ができます。はいね、朝日くん聞いてますか。はいね、5歳だからもう寝てるかな。はいね、なんでねあれはねこうひび割れの跡なんですよみたいな感じでね、思っててください。はいね、もう人間もね、あのね冬になるとねかかとがひび割れてからねかさぶたができたりするじゃないですかね、痛いですよね。あれみたいなことがね朝日くん怒ってるんだよ。でも朝日くんはかかとがひび割れたりとかしないかね、5歳だもんね。そっかそっかね、ね、なんかねこうね、もしかしたらねこうお母さんのねこうねこう指先のね、あのね冬場とかね乾燥してねこうひび割れとかね、こうああいうのをねこう見せてあげてくださいね。そんな感じでね、ひび割れてからネットができるんだよみたいな感じでね教えてあげたらね、もしかしたらね朝日くんね分かりやすいかもしれませんね。はい、こんな回答でいいんですかね朝日くんママ。はいはい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、やっぱりね紹介しきれませんでした。もうねおしまいの時間になってしまいましたよ。はい、来週もね質問に答えていきますね。はい、長崎ベイビーキッズナイラジオね、来週もやっていきたいと思います。はい、来週はねどんな質問に答えるかね、ね、ちょっとねご紹介したいと思います。はい、野菜と果物って何が違うのとかね、野菜を取るように言われてるけど果物ではダメですかとかね、あこれね結構面白そうですよ。はい、なんか面白い質問がねどんどんあります。さつまいもに種はあるのとかね、うわこれももう今言いたいんですけどね、もう時間足りないので来週ねぜひ聞いてくださいね。はい、というわけでね今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、ベイビーキッズナイラジオ、ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。